今日はヨハネの福音書13章です。このところには弟子の足を洗うことが記されてあります。一節のところにイエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられたとあるわけですけれども、ご自分の時が来た、それは十字架にかけられるということを意味しているわけです。そのような中にあっても一節の終わりを見ますと、イエスは彼らを最後まで愛された。イエス様の目的は何か、それは弟子を愛するということであるわけです。そしてイエス様は五節を見るとたらいに水を入れて弟子たちの足を洗いと出ているわけですけれども、この足を洗うというのは奴隷の仕事であったと言われているわけです。まさにイエス様は使えられるために来たのではなくて、使えるために来てくださった。そしてなんと自分よりも劣っているその弟子の足を洗う。まあ、ペテロは8節を見ると決して私の足を洗わないでくださいそう言ったんですけれども、イエス様は私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。ですから私たちはいつもイエス様が自分の足を洗ってくださるということを日々の生活の中に心に留める必要があると思います。それは十節で水浴した者は足以外は洗う必要がありません、全身が清いのです。水浴した、これはある意味バプテスマを意味している言葉ではないかと思います。その当時水浴をする、川に入って自分の体を洗う、実はその当時バプテスマを受けるっていうのはやはり川に入って言うなれば水浴するのとよく似ているわけです。ですから一度洗礼を受けた、全身が清い、イエス様によって清められた。中には私は失敗してしまいました、罪を犯しました、もう一遍洗礼を受けさせてくださいという方もあるわけですけれども、それは洗礼を受ける必要はないわけです。洗礼はただ一度限り、なぜならばイエス・キリストの十字架はただ一回だけであるわけです。何回も何回も十字架にかかって死んでくださったというのではないわけです。水浴した者は全身が清い、しかし足を洗うというのは何かっていうと、それは日々の生活の中で私たちは失敗や過ちを犯すということがあるわけです。ですから私たちは日々その失敗や過ち、その汚れを取り除いていただく必要があるわけです。八節のところに私があなたを洗わなければということをイエス様は言われているわけです。イエス様が洗わなければならない、私たちの心を洗い清めるのはイエス・キリストの十字架の血潮であるということです。私たちの心の中から汚れを取り除くために、また私たちの魂を清めるためにイエス・キリストは十字架にかかって、そして私たちの罪を許してくださった。そしてそのことを実は日々の生活の中に、また私たちは互いにそのことを認識し合わなければならないわけです。14節を見ると主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。イエス様はそのように言われたわけです。イエス様が洗ってくださった、罪を許してくださった、 ですから私たちはイエス様のこの愛、十字架によって自分は許されている、そのことを私たちは互いに愛し合い許し合うということであるわけです。これは34節のところに、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、新しい戒め、古い戒めは実戒であったわけです。しかしイエス様はこの時に新しい戒めを与えてくださった。互いに愛し合う、一方的に愛するわけではないわけです。私たちは同じ人間であり弱さを持っている。しかしイエス様が愛してくださった、その愛によって私たちは互いに愛する、私があなた方を愛したように言われたわけです。イエス様は許してくださった、過ちをも許してくださり自分を受け入れてくださる、その愛をもって私たちは愛するということであるわけです。イエス様はたとえ弟子たちが裏切っても許してくださる。18節を見ますと、聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げますという御言葉があるわけです。かかとを上げる、もう足蹴にする。じゃあそれは誰なのか。26節に、私がパン切れを浸して与える者がその人です。27節に、ユダがパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。裏切る者は実はユダであった。そして注意しなければいけないのは、サタンが彼に入ったということであったわけなんです。サタンがその人の中に入るのと、私たちが自分の罪で失敗する、過ちを犯すっていうのは実は根本的に異なっているわけです。サタンが入る、サタンが支配してしまう、それは非常に恐ろしいことであるわけです。実はペテロも失敗してしまった。38節に、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。彼はそのようにイエス様を裏切ったわけです。ユダも裏切った。でも違いはどこにあるのか。27節にある、サタンが彼に入ったということであるわけです。私たちは決してサタンが自分の心の中に入って自分の心の王としてはいけない。私たちが受け入れるべき方はイエス・キリストであるということです。イエス様が私たちの心の王となって、自分の心をイエス様が治めてくださる。私たちは失敗もすれば罪を犯すということもあるわけです。しかし心の王であるイエス様が私たちの心を治めてくださるならば、私たちは悔い改めることができ、そしてまた私たちは神様の祝福に預かっていくことができるわけです。私たちはこのユダのようにサタンが入ってくるということを阻止しなければなりません。そして全能の神であるイエス様は私たちを助けてくださることができる。19節を見ると、ことが起こる前に今からあなた方に言っておきます、起こった時に私はあるであることをあなた方が信じるためです。私はあるというのは、これは全能の神という意味であるわけです。ことが起こった時にイエス様を裏切ってしまう、失敗する、そういう時に私はあるというイエス様がおられる。そして自分の心の中にイエス様は生きておられる。そのことは大きな違いになるわけです。36節を見ると、 シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます。イエス様ははっきりとそのことを言われたわけです。今ついてくることができない。そしてそれはイエス様を三度知らないと言ったというその事実があるわけです。しかし後にはついてきます。ペテロはイエス様についていった。なぜならば彼は私はあることが起こった時にそのことを思い出して、イエス様は自分のために十字架に死んでくださった、そのことを彼は思い起こし、イエス様に従っていくことができたということであるわけです。ですからサタンの働きとイエス様の働きもう全く違うわけです。サタンは滅びに向かわせていきます。しかしイエス様は私たちを悔い改めに導き、そしてまたもう一度主の御元に立ち返って祝福に預かるものとさせてくださる。私たちはこのペテロのように本当に主に従い、悔い改め、そして私はある、そのことを信じて、私たちは回復の恵み、神様の祝福に預かさせていただきたいと思います。